いやあ、吉井さん。
いやあ、森重さん。
こんばんは。
こんばんは。
お、こんばんは。
イントネーションが気になったようで。いやもう花粉が。
いやすごいね。
いやすごい。飽きてますか？
いやいや、さすがに出てます。
あ、本当ですか？
昨日の夜とかはもう本当に鼻にですね、チリシを突っ込んで。
ん？何を？あ、チリシ。チリかと思った、危険なもん突っ込むなと思ったなるほどね、チリ紙をね、
突っ込んでね、もう過ごしてましたけども、
いやもうね、目覚めますもん、寝てたら、
そこまで
鼻が痒くて、
まあ、僕寝るとね落ち着いたんですけど、さっき夕方ちょっとこう温度差が出てくるじゃないですか、今、その時にこうなんかお前の鼻はもう花粉に侵されている
みたいな感じ、何かインストールされています彼には何かがインストールされている
そういう感じでしたよ。
うん、わかるわかる
ね。
うん、皆さんどうですかね、花粉症。
本当ですよ、なんかひどくない今年。
いや、ひどいひどい、
ね、
年々本当ひどい気がする
ね。え、本当にもう
結構だから、あの身の回りでもさ、もう長年もうずっと無縁だった人が今年初めて出ましたみたいな。
ああ、やっぱそうですか。
聞きますよ話。
まあもうこの地球上、この日本列島で最も栄えている生き物じゃないですか。
確かにね。
今
ね、今最も栄えている種族。
なんてさ、こういうのなんか盛り。
盛り。
花の盛りみたいな感じですけどもね。
杉の盛りですね。
そういう言葉を今日はね、なんか言いたくなる気分です。
あ、そうですか。
まあ今やっぱりなんかそう、なんていうんですか、そういうさ、言い切りの単語。けれんみのある言い切りの単語がいっぱい出てくるさ、作品を読んだばかりですから。
あ、なるほどね。これがですね。
それによってなんかちょっと声の出し方もさ、
はいはいはい、
なんかちょっとおかしいし。
そうだよね、分かる分かる。そのなんだろう、いわゆる話し言葉とちょっと違うもんね、これね。
違うんですよ。
まあ話し言葉っぽいやつも出てくるんだけど、
そう
主人公はね、どうも
そうなのよ、
ね、特徴的ですから。何せ、
いや、しかも漫画でさ音が聞こえないのにこの様ですから、
うん、
これがアニメとかになった日にはさ、
アニメね
やばいよ
ね。なるかな、なりそうなぐらいね、人気はありますけどね。
いや、めちゃくちゃ面白いですからね、今日話す漫画はね。
おっしゃ、
本当にもう、
いいですね。
やばい、
読み立てほやほやですけど、ね、
ほやでございます、
ほやほやですね。ほやマンで、
ほやマン、さよならほやマンっていう映画があるらしいですね。
あ、そうそう、それが言いたかった。
それ僕見たい映画なんですけど。
そうそう、僕も眉間なんですけどね。
そろそろこっちも上映始まるんじゃないですか。
上映はね、多分もう終わってたんじゃないかな。
終わったのも。
そう、KBC で確かやってたと思います。
そうなのか。
そうそうそうそう。
いや、あれめちゃくちゃ見たいなと思ってるんですけどね。
そうそうそう、見逃しがね。まあ映画といえば、まあアカデミーが終わりまして
。あ、そうですね。
まあなんか結構順当な結果になったんじゃないですか、
ね。まあそうですね。
オッペンハイマーがね、トリーノ。
まあそしてたかしがね。
たかしがね。
た
かし山崎が。
取り張って。なんか何ですか？その後のインタビューで、
うん、
まあ日本人としてはそのオッペンハイマーのアンサーに当たるような映画をね、
うんうん、
ちゃんと撮らなきゃいけないんだみたいなことを言ってたみたいなんですけども、
おーおーお
ー、まあそこまで来るとさ、うん、なんかちょっと不安もあるというか。
そうだね。
その意気込みはよしです。なんだけれども、
確かに。
まあどちらかというとまあその今回のゴジラで。
うんうん、
評価された部分みたいなものをですね、うんうん、研ぎ澄ましていってほしいっていう。
本当にそれはそう思いますね。
本当に、
うんうん、
ようやくたどり着いたんじゃないですか。
いいですね。言いたい放題。
言いたい放題。
ようやくたどり着いた。いやでも本当にね、なかなか歯がゆい思いをずっと
してきましたからね。
してきましたからね。
本当に。
なんかさ、その勝手な、そう、僕はあんまりその詳しく、
はいはい、
なんかどういう人かとか。わかんないけど、まあ、撮ってる作品とかさ、その趣向とかを見る感じですよ、
はいはい、
なんか そこその山崎さんの、まあ、趣向とさ、その出来上がったものとのさ、すごいなんか折り合いというか、
はいはいはいはい、
すごい良さそうじゃないですか。
いや、そうなんですよ。ってやっぱなんかさ、まあ、CG のそのなんか王様みたいにさ、
うんうん、
今までも言われてきたわけじゃないですか、
はいはい、でフルーツの王様みたいな
ドリアンね、
ドリアン
みたいなさ、まあなんだけれども、
うん、うん、
まあ、なんていうんですか、日本のこの世界の中での CG の王様っていうのはさ、
うん、うん、
まあ割と行き先のそのまあてっぺんが知れてるというか、
うん、うん、
いうところもある中でですね、
うん、うん、
まあ、本当に彼の中に救っていたであろう、
うん、うん、
その特撮とか怪獣映画、パニック映画に対する心みたいなものがさ、
うん、うん、
今回は出てきたというバランス、
うん、うん、うん、
なんかまあそれがさ 何か一種の感動を生んだんだと思うんで、
うんうんうん、
そこですよね、
うんうん、だから本当にその路線をなんか研ぎ澄ませていってほしいと、うん、本当に僕もだからなんか無理に、
うん、
そのオッペンハイマーのアンサーとか、
はいはいはい、
こう風呂敷を広げずに、
そうですね、
なんかその何ですかね、このパラメータの尖った部分をなんかもっと尖らせてくれっていう、
はいはいはいはい、
その頑張り方がいいんじゃないかって、また上から目線だね
めちゃくちゃ上からねいやいや、もうでもやっぱさ、それぐらい何ですか、見守ってきたところがあるんじゃないですか、
うんうん、
多分思い入れなんだと思うんですよこれは。
まあそうですね、
まあでもさ、俺びっくりしたけど、うん、意外と背高いね。
あ、そうね、確かに、
あ、
う
ん
う
ん
う
ん、あ、大きい人なんだなと思って、うんうん、もうどうでもいいことを思いましたけども
ねえ、いやなかなかね、
うん、
そのなんか感慨深いものがさ、やっぱりこう写真とか見るとさ、ねえ、もうこの中に山崎隆がさ、
そうなんですよ、
思うよね。
いや、そしてね、うん、僕はその山崎隆さんがあのように評価されたということは、まあもちろん非常に嬉しい限りですけれども、
うんうんうんうん、
もう一つね、
はい、
ついに浜辺がね、
うん、
世界に見つかっただろうと
今回で
いうことですよ、浜辺が。いやこれが
ね
みんな静かにしてますけど、
おうおう、
まあこう多分ね影ではいろいろ言ってると思うんですよ。
お
う
お
う、あいつはやばいと、
オズの映画を思い出したみたいな
ねそういうコメントが聞こえてきてもおかしくないんですけども、
ね、
まあ、今後に期待という浜辺がねまあ念願かなってで言えばですね、
うん、
あの真田広之さんが、
はいはいはい、
もう僕ちょっとディズニープラスに入ってないけど見れないんですけど、 あの中のスターかなんかでですね、
はいはい、
将軍というドラマシリーズを、
そうか、将軍ってあれ真田広之のやつなんだ、うん、
プロデュースなんですよ。しかも自分も出ていてっていう形で、今カナダのバンクーバーかなんかで撮影をしてるらしいんですけど、
あ、そういう作られ方してる
んだ。そうなんですよ。でかつてあった映画のリメイクではあるんですよね。
なるほど。
なんだけども、まあ非常に、
うん、
まあ、真田広之がやるわけですから、
うんうん、
いわゆるそのなんか日本的な描写みたいなものもしっかりしているということで、
うん、なるほどなるほど。
ただね、結構シーンによってはこう激しいシーンというか、う
ん、釜
茹でとかね、
釜茹で
首が吹っ飛ぶとかね、
そのそういうこと、拷問
ゴア描写的なものっていうのが、
うんうん、
まあまあ普通に結構出てくるらしいんですよ。
へえ、そうなんだ、
うん、で今結構結構話題になってると。
あ、いや確かに、
うん、
なんか僕もサムネかなんかチラッと見たもんな、
ね、
あ
れね、めちゃくちゃ見たいし、まあこれはさ、うんうん、真田広之という人が、
うんうん、
まあ僕としても念願かなってですよ、ようやく、
うんうん、
まあ、なんかこういう位置で、
うんうん、
制作され評価される立場になったと、
うんうん、
でおそらく本人も念願かなってなんじゃないかと思いますんで。
確かにそうっすよね。本当長ね、結構長い間さ、その、うん、まあ、そのハリウッドの映画とか出たりとかすることあったけど、
はいはいはい、
ね、なんかそういうプロデュースに回って、
まあサニー千葉とかね、
うんうん、
まあ、千葉新一ですけど、
千葉新一、ね、
がまあ培ってきたもの、
うんうん、
しかし到達できなかったところへ、
うんうん、
ようやく到達したのではないかというね、まあ、見てないんで何とも言えないけども
あ、でもちょっと興味湧いてきたな。
すごい興味あって、
うんうん、
まあこのためだけにちょっと一瞬復帰するか、
うんうん、
ディズニープラスっていう気もしてますけどね。
なるほどね。
あ、
僕ね一応見れるんですよディズニープラス。
あら、そうですか。
あの親父のアカウントで。
なるほどね
あの親父のね名前が、あのなんかログインアプリ開いたらさ、
はいはい、
なんかこのユーザー選ぶ画面に
出てくるね、
親父の名前がひらがなで書いてあるなんやこれみたいなさ
あれ間抜けだよね、
間抜け間抜け、
アカウント名ってね、
アカウント名
本当に、
でこのアイコンにしたんやみたいな、
ね、はいはいはい、
謎の情報がさいつも感じながら数ある中でっていう、
ね、いいですね、うんうん、あとはあれですよ、うん、宮崎駿、
いや、そうそうそうそう、
も撮りましたということで、
またさ、あのちらっとツイッターで見たぐらいなんだけど、
はいはい、
まあ、例によってさ、あの人、まあ、もちろんあの場にいないし、
いないいない、
あの特にそれでコメント出したりもしないじゃん、
はいはい、
だからいつもさ、あの鈴木さん
が
さ、
うん、
宮さんがこう言ってましたみたいな、
はいはいはいはい、
またシリーズで、
うんうん、
なんか日本男児たるものを喜んではいけないみたいな、
うん、
喜びを表に出してはいけないみたいなことを言ってたが、どこか今日は嬉しそうでみたいな読んだ
見た読んだ読んだあれでしょそのしかもさ、そのなんかなんでこう会見とかしないのかみたいな話でさ、
うんうん、
あの前に引退しますって言った手前、
はいはい、
なんかちょっともうそういうのやめようっていうか恥ずかしくなってるというか、
ああそうなんだ、
いう話があって、で実際この作品を撮りたいっていうのは鈴木敏夫はずっと分かってたけど、これ彼の言葉でさ、知らんふりしてたっていう話
でさ、なるほどね、
でまあ結局撮ることになったんだっていう話なんかもしてましたけどさ、いいよね、あの鈴木敏夫会見のさ、なんと力の抜けた感じというか、
いやなんかね通常運転やなって感じしますけどね、
独特の磁場がさ、あそこだけ時代が変わらない らないっていうかさ、
いやそうね、
なんか変な感じだよね、うん
う
ん、
確かに確かに、なんかね、なんか結局というかさ、嬉しいことなんだけど、なんか次の作品にもちょっと意欲みたいな、ね、
そう
話も出てましたよね。
まあそうでしょうね、いろいろ嬉しかったと思うよ、うんうん、だって千と千尋以来でしょ、
以来だよね、
ね、
まあ、すごいけどね、2回もね、
う
ん、
日本映画としてもそうでしょ、他は撮ってないよね、うんうん、長編アニメーション賞ね、
そうか、うん、これまでノミネートまではありましたよね、
ありましたありました、
うんうんうん、
いやまあでも撮ってもちろんその文句はない作品というか、いう感じもしますけど、
すごいですよ ね、
うん、
ね、スパイダーバースの新しいやつとかもね、
そう、
あれもすごかったけど、なんかさ、その 2D アニメなんて言ったらいいんだろうね、 3D アニメ、スパイダーバースがまあちょっと 3D 的なものとしたらさ、
はいはいはい、
2D なんていうかな、セル画のアニメじゃないですか、
そうだ、ね、うんうん、
ね、なんかあれがやっぱり結構さ、その西洋圏だとなんだろう、今回また話題になってたのかな、なんか結構ああいうアニメって子供向けなものだっていうさ、
はいはいはい、
ある中でよくとね、あれがまたこの時代に評価されて、
いやそうですよ、
ね、撮るっていうね、作品賞すごいよな、
まあ、いやすごいことですよ、
うん、
だからまあ2つね、とても嬉しいニュースですと、
そうそう、
アカデミー賞的にはね
嬉しいよね、
うん、
なんかあの英語字幕、違う、英語吹き替え版か、
はいはい、
なんかね、アカデミー賞取ったからやるみたいな話で、
うんうん、
あ、もう全然俳優名出てこないけど、結構やっぱ豪華なんですよ、キャストが、
あ、そうですか、
君たちはどう生きるか、
へえ、
そう、あ、フローレンスピューとか、
あ、そうですか、うんうん、
とからしくて、
アオサギかな、
アオサギは違うでしょ、アオサギ誰やったかな、
アオサギはベネディクト・カンバーバッチでしょ、
カンバーバッチこう印象的な
印象でいくと
誰だったっけな、ジョシュ・ブローリンとかじゃないよな、誰だったかちょっと完全忘れましたけど、ね、ロレスピューがまあ誰だっけ、多分ガイドのさ、異世界で出会う
人
だったと思いますよ、うんうん、
へえ、
まあ、お母さんか、
お母さんですよね、うんうん、あ、そうですか、それいいね、
うん、
そのバージョン見たいわ、
見たいよね、
うん、
多分だいぶ感じ違いますよね、
うん、だと思う、
まあ、でもジブリって結構さ、その他の日本のアニメと違ってさ、うん、結構そのアニメした吹き替え嫌うじゃないですか、
そうですね、
うんうん、だからその、まあ、言語というか日本語バージョンでもさ、うん、割と、まあ、そういう意味では違和感なく見れるというか、
俳優さんの顔がさ、うん、割と見える吹き替えだよね、その、
確かにそうね、あ
の日本語版でもさ、
うんうん、
まあ、あのもののけ姫のさ、
うんうん、
あのあれ烏帽子の声をやってる田中裕子さんとかさ、
はいはいはい、
もうそうですし、
うんうん、
なんか顔やっぱ見えるよね、
うん、そうね、
それがまたなんかこう、芝居的なというか、うん、まあ、劇的なこう味わいを生むというかね、
うんうんうん、宮脇浩とかね、
そう、
ね、
魅力がね、
うんうんうん、
炸裂しますよね、
そうね、うんうん、
うん、
いやちょっとね、英語版でジブリ作品見たことないから、
うん、
ちょっとね見たいなと思ってます
ね、見てみたいね、
うんうんうん、
なるほどなるほど、いいですね、
はい、
まあちょっとそうそう行きましょうかね
行こうかね、こんな時間ですわ、
最後参りましょう、
はい、
ストックブラザーズ・ザ・ワールド、
ありがとうございます、ありがとうございます、
なんか今日はね、音楽を味わい深く、
うん、
今堪能しておりましたけれどもね
このオープニングの、
ということで毎週木曜日本当は6時から配信をしておりますカルチャーキュレーションだばなしプログラム、ストックブラザーズ・ザ・ワールド、
はい、
お相手はストックブラザーズブラザー1森重裕介と
ブラザー2吉井陸人です、
よろしくお願いいたします、
よろしくお願いいたします
ね、ということでございますよ、で、まず必ず言わなきゃいけないことを一つ参りますけれども、
はいはいはい、
ストックブラザーズザワールドではですね、
うん、
公式ディスコードを開設しております、
はい、
その名も開門モンモン、
開門モンモン、
まあ、通称モンモン、
モンモン
ということでございますけれどもね、
うん、
皆さんに、我々が今週は放送が遅れますとかね、
はい
こんな映画を見ましたとかね、
うんうんうん、
そんなことをお知らせしていくような場でもありつつ、
はい、
皆さんからも、
うん
こんな映画見ました、この漫画良かったよ、このドラマどうじゃろかい
どうじゃろかい
みたいなことをね、
うん
書けると、
はい、
そういうあの、まあ、コミュニケーションアプリ
アプリ
でございますよ、
まあ
す
ね、まあ、なんていうんですかね、こういうのなんか掲示板なのかな、昔でいう感じなのかな、まあまあ
そ,
うですね、
そんな感じでしょう、
うんうん
うん、
なんで皆さん自由に書き込んでぜひいただいて、 いろんなね情報提供いただきたいですね。
そうですね、
まあ、そのなんかその教えるとかじゃなくて単純にあのログ的な、
はいはいはい、
あの感じでなんか皆さんが見た映画とかね、うん、ちょっとした感想とか教えていただきたいなと思いますね。
そうですね、うん、教えるっていうのがなんかちょっと今こう僕の中ではリフレインしてますけどね。
あちょっとね誘発しそうですね、コーナーを誘発しそうになりましたけどいやそうそうそう、
そうね、
最近かなり久々に一曲にハマるっていうさ、音楽の
そう
とある一曲にハマるという、
うん、
あれですよ、あのロットバルトバロンの赤と青、
あれはいいよね、
めちゃくちゃいい
ね、あ本当に
そうそうそう、皆さんもし聞いたことなかったらぜひ聞いてほしいんですけど、
うん、
なんかまあ多分最初にさその DJ のイベントでかけてて、はいはいはい、でそのなんか Spotify でたまたま流れてきたのを聞いた時にさ、あれなんかこれ聞いたことあるなと思って、
うんうんうん、
めっちゃいいなと思ってさ、絶対聞いたことあると思って、まあね、確認しましたけど、はいはい、これかけとったよねって。
そうそうそう、無限の白のね、
そうそうそう
曲ですよね、あのアルバムの名がね、
アルバム、あ、ハウルかな、
ハウルか、
ハウル
無限の白の次だ、
うんうん、
あそうだそうだ、
いやもうむっちゃ良くてさ、なんかあの久々になんか歌詞をなんかあの検索して、
はいはい、
そのし調べた時にさ、なんかあの特に最初の歌い出しの歌詞とかがすごい、あこういう雄弁、夜が雄弁つってんだこれと思って、
うんうんうん、
なんかめちゃくちゃうわいいな
夜のみたいな感じでしょ、
そうそうそうそう、あそこだね、結構聞いた時に何て言ってるか一瞬分かんないところだから、うんうん、でなんかねめちゃめちゃ聞いてますね、
いや
赤と青
いいですよね、うん、非常にさ、だからその今の歌詞の話もそうだけどさ、
うん、
あの本当に音としてさ、
うん、
心地が良いものっていうものを作り込んでるっていう感じがしていいですよね、
う
ん、
そうそうそう、歌詞もさることながらやっぱ音がめちゃくちゃ良くてね、
そうそうそうそう、
めっちゃ良くて、でなんか結構僕はなんかまあ割とさそのポッドキャストとかで、
はいはい、
その三船さんがさ喋、うんうん、ってるの聞いたりとかしてるから、なんか結構、まあ、それもあって多分だろうけど、なんか割とその歌詞のなんか、なんていうかな、が割とこう抽象的な歌詞、
ま
あ、赤と色の青の、あの色の話でさ、
そうね、
なんか調べたらなんかねゴッホのなんとかっていうドラマのエンディングテーマだったらしい、
あそうですか、
そうそう、それで書き下ろしたらしいんだけど、その話が来て、あだからその色っていうところから多分着想したんだと思ったんだけど、
なるほどね、
そうそう、だから結構なんかいろんなメッセージでも取れるなと思ってさ、
うんうんうんうん、
俺はなんかすごい聞いてて、あの赤と青でさ、アメリカの、
いや俺も思った
思った、
うん、
やっぱそうよね、
うん、
あれのこう、うわめっちゃいい歌やなと思って、うん、そのラインから読んでもさ、
レッドステートブルーステートみたいな話でしょ、
そうそうそう、
ちょうど今ね、
うん、
その大統領選の時期だし、
そうそうそう、それもあってね、
それめっちゃあるよね、
うんうん
うんうんうん、
なんかそれをねその書いた時に意図してたかわかんないけど、
うん、
そのラインで読んでもめちゃくちゃなんかねこうなんか来るものがあるというか、いや
多分ね、うん、意図して書いてるんじゃないかなと思いますけどね、うん、あの人の印象ですけど、
そうそう、印象だとね、
うん
うんうんうん、
そうそうそう、すごくなんていうんですか、インテリというかさ、
うんうん、
そういう人でさ、
うんうんうん、
でかつとってもこう音楽を作ることに対してもさ、
うんうん、
まあストイックでもあり、
うんうん、
でもなんか楽しんでる感じもするっていうか、
うんうんうん、
だからそのファンコミュニティの運営の仕方とかも面白いし、
あそうなんだ、
いわゆる有料のファンクラブと、
うん、
あと無料の Facebook グループみたいなファンクラブがあるんです
よ、
で僕それ入ってるんですけど、
うんうん、
でここって何が行われてるかっていうと、
うん、
まあ今度こんな風にあのリリースしようと思うんだけど、
へ
なんかあの特典の付け方ってどれがいいと思うとか、
はあなるほどね、
あとはライブ例えば福岡でやるんだけども、
うん、
ちょっとこの辺りのスタッフ足りなくて誰か手伝ってくれませんかとか、
へ
なんかそういう感じで、あの東京の方とかではなんかそういう拠点みたいなところに集まって、あのグッズの発送作業とかみんなでやったりとかしてるらしいですよ、ね、うん、
なんかなんだろうWeb 3.0 的な、
そうそう、なんかそんな感じもするし、なんか一方でちょっとさ昔ながらのさ、なんかこうコミュニティみたいなものを今作ろうとしてるような気もするし、ね、なんか面白い試みが多いなと思いますよね彼ら。
なるほどね、
うん、
そう、なんか新作のさ8、まあ、8あるじゃないですか、
はい、
あれのなんか調べたらさレコードは出てるけど CD がないなと思ったらさ、
うんうんうん、
なんかあの写真集になんかついてくるみたいな感じで出てて、
はいはいはいはい、
へえ面白いリリースするなと思ってさ、ね、うんうんうん、
いろいろ試してますよね。
ねえ、
まあ本人もね今ドイツ半分ぐらいの感じで、
ああそっか、
三船さん向こう行って制作したりとかもしてるみたいですけど、
うんうんうん、
まあ今年もねあのツアーに行き損ねましたわ。
いやもうマジね、もうハマった、そうでめっちゃいいと思って調べてさ1ヶ月前ぐらいに来てたっていうのを見た時にね、はいはい、もうはぁまたかみたいな
なんかでね、まあ多分年日なのかな。でもなんか去年はもう一回ぐらい来たような記憶があるんですけどね。
う
ん、
あ、そうっすか。うん、絶対来たいわ。行きたいね、次こそ。
うんうん、
今ね、あの YouTube のさ、なんか多分去年の夜音日比谷でやってるライブ動画とかすごいよく見てるんだけど、めっちゃいい
よ。いいよね。
そうそう。
なんかコラボレーションとかもすごいいいんだよね。なんか他のシンガーとかのさ、
めっちゃいい。
まあね、一番有名なのは、うん、あれですよ、あの元ビッシュのさ、
はいはい、
アイナ・ジ・エンドと一緒にやっている、うんうん、あのポカリスエットの CM のやつとか、
はいはいはい、
あれもさ、なんかアイナの良さをめちゃくちゃ引き出してる感じがするし、
なるほどね。
なんか虚構の作り方、
うん、
そのフィクションっぽい世界の作り方みたいのがさ、
はいはいはい、
なんかめちゃくちゃなんか巧みだなと思うんですよ。
うん、
なんか映画の勉強をもともとされてたんだって話で、なんかそういう文脈もあろうという気もするんですけど、
うんうんうんうん、
めちゃくちゃいいプロジェクトですよね、あれはね。
いや本当にめっちゃいいっすね。
ね。
いやもうなんかもっと早くもっと良さに、なんかさ、そのポッドキャストとかでさ、すごい触れてはいたけど、はいはい、
うん、
ちゃんと音楽に触れてなかったから、うわもったいないことしてたわと思ってさ。
いや結構ね、もう近作、
うん、
まあまあ過去作も含め、
うん、
まあいいですよ。
めっちゃいい。いいよね。そう、アルバムいろいろ最近で聴いてるんだけど、結構さ、そのまあ10曲ぐらい入ってるんだけど全部3分とかだから、
そうなんだよ。
なんか聴き通してさ、あっという間に終わるじゃん、うん、40分ぐらいでさ、うんうんうんうん、アルバムが、
そうそう、
でなんかすごいなんか読後感というかめちゃくちゃいいし、
レコード裏表っていうね感じの、多分あの時間感覚のような気がしますけど ね、 あれはね。
なるほどね、
うん、
いやめっちゃいいんだよな。
そうそうそうそう、アルバム通して聴くことがさ、
うん、
いいっていうのはさ、最近やっぱ少なくなってきてるじゃん、シングルリリースで行く人たちも多いから、
うんうんうんうん、
だからなんかそれもまた嬉しいというかね。
そうね、ほんとほんと、そうアルバム通して聴いて面白いんですよね、やっぱね。
そうなんですよ、
めちゃめちゃ。いやそうなの
よ、ね、いやいいですね。
今だからあれですよ、あのこの前ストアで、
はいはい、
あるじゃないですか、でなんか割引になってる T シャツをいっぱい買いました。
あ、本当にさすが
グッズを
T シャツマン、
T シャツマン
本当にね、はい、すぐ T シャツを集めるよね。
そうなんですよ。あとね、グループ伊能っていう、
はいはいはいはい、
人たちが、
うん、
もうね10年近くぶりぐらいに最近再始動して、
はいはいはい、
ずっと休んでたんですけど、でめっちゃ好きだったんで嬉しいなと思ってたら、
はいはい、
なんかT シャツとパーカーを出してて、
なるほどね。
それの昨日なんかふとね、あ、なんかないかなと思って調べたら出てたんですけど、
はいはいはい、
それを受注生産で、
なるほど、
締め切りが1週間前やったんですよ。
わあ、
またさ、これもへこんでね。
いやいやいやいやいや、
またやみたいな。これも逃しとる俺は。うわ
あ
みたいな。
T シャツマンともあろうものが、
そうめっちゃいい T シャツなのしかも。
そうか。
まあグループイノもね、ライブ福岡来たら行きたいな。
ねえ、僕、うん、名前ぐらいしか聞いたことないですけど。
本当ですか。
なんかね、
ちょっと送りますよ一曲。
あ、ぜひぜひ。
ちょっとあのミュージックビデオ含めて最高な曲が、
あ、そうですか、
結構あるんで、
う
ん、
へえ、
そうそうそうそう、
いいね、
いいっすね。
いや、いいですね、
音楽話ですね、
音楽話
今日はね。
いやいやいや、まあそして今日は映画の話ではありませんけれども、
そうね、
皆さんね、
はい、
でもね、この雑談タイムというのが、
うん、
なんか最近やっぱ重要だなと、
はいはいはい、
やっぱ思いますよ。
うんうんうん、
うん、
そうね、
この前さ、聞いてくれている人からさ、
うん、
なんかこの映画のことっていうのがよく分からなかったりとかいろいろしても、
うんうん、
この雑談の時間があるからなんかそのままこう入っていけるみたいなことを言ってたじゃないですか。
いや、それありがたいっすね。
ありがたいなと思って、こんなさ、
うん、
だ
こんなだ
馬辺に太いと書いてだをね、むさぼるようなこの時間をさ。
でも確かにね、でもそのね、結構そのこの時代ですよ、
はいはい、
なんか見たい、知りたいと思ったらさ、それを検索したらすぐその情報にたどり着くように設計されてることが多いじゃないですか、時代に逆らって
すごい、いや、いや分かるよ、分かるけどさ、
いやいやいや、そんな大それたこと言うつもりないですけど、
でもそういう仕事、そういうことでしょ我々は時代に逆らいながら、
反逆
時
として
そういう今世界に大事なことみたいな、
うわーうわー恥ずかしい行こうぜ行こうぜ
行こうか行こう行こう
行こうぜ、
参ろう、
行こう、
参ろうず、
参ろうず、
教えてやる。
まず貴様はこの星の人間ではない。
生まれは博多南駅前ビル誇り高き全宇宙一の朝鮮地族サイヤ人だ。漫画御殿 開門。よいしょ。いや久々でございますね。
久々でしたね。
見ながらね、漫画御殿では我々が何かしらの漫画をウォッチいたしまして、
ウォッチ
ねえ、うん、まあ、リーズいたしまして、うん、この漫画御殿にですね、迎え入れられるかどうかというのをね、恐れ多くも決裁を下させていただこうという、うん、漫画だ話コーナーでございますけれどもね、
はい、
あの最近ね、うん、このさ、あの読みのところのさ、
うん、
このポンってこう叩くじゃない。
はいはいはい。
この音がさ、うん、結構よく出てんなと思う反面、うん、最後の音っていうのがあんまり綺麗に出てないなと思って、
あ、淡々のところが、
そう、今日はちょっと ねそこを意識してやりましたけれども ね
巻き戻して聞いていただいて、いや、
もう演奏ですから
セッション
セッションしてるからだってさ、毎回さ、まあまあまあ、もうそのままパッと入ってやってるわけだ。
そうそうそう、
これセッション以外の何者でもない。
確かに確かに、たまに、たまに驚かれますもん ね、あれ生でやってるんですか。
いや、そうですよ、毎回
毎回ね、マイクを近づけて、
そのなんかスイッチポンと押してポン出してるわけじゃなくて、
うん、このパートにおいてはもう生でやってますからね。
う
ん、
う
ん、
そうですよ、はい、呼吸でね
呼吸で
やってますからあ、いや、ということで、
はい、
今週の作品はこちらです。
激高仮面。
激高仮面。
あ、いいね、
これですよ。
ちょっと早かった、俺が入る
の。これですよ。
あ、いいっすね。おー、なるほどね。
これですよ、今日はこれで
い
こうって。
あ、いいですね、いいですね。
びっくりしたと思いますけど皆さん
そういうやつかって思ったでしょうね今のもね、いや、いいな今の。
いやいや、ということで、
それだそれだ、
それでしょ。
うん、それだそれだ、うん、
あのさっき曲をさ、うん、あ、これでいこうっつって決めた時にさ、
それが浮かんでたわけ、ね、
なんか戦い方が分かったとか言ったでしょ。
はいはいはい、
これですよ。
そういうことですね。
これです、これです。
なるほどねいいですね。
ということでございましてね、
はい、
今日は久々の漫画御殿ということで、
うんうん、
激高仮面の話自体はかつてちらっとしましたけれども
そうですね、
まあ、3巻と4巻が出ましたよということでね、うんうん、今日あの先ほど、
はい、
吉井さんからお借りして、
うん、
読みまして、
はい、
3巻の終わりにはですね、
うん、いいリアクションしてましたね、あなた
本当にねっていうのが出るようなことになったわけですけれども、
そうそう、展開がね、すごい展開があるわけです
よ。うん、そうなんですよ。まあ前の回をねわざわざ聞き返していただくのも非常にあれですし、うん、我々としてもさ、どこが前の回だったのかというのもたどれないようなところではありますからうん、うん、まあ、もしよければあのパッと思い出せる方はですね、
うん、
ディスコードなんかで、
うんうん、
この回ですよっていうのを教えていただいたりするといいかもしれないっていうのもありますが、
あれは、ね、
まあ、ですがですね、
うん、
まあ、少しどんな漫画かということですが、
はい、
吉井さん、これどんな漫画でございますか。
ですね、まあ、今ちょっとこれも説明もすごい難しい漫画だと思うんですけど、
うん、
まあ、端的に、紹介されている文章を読みますと、
うん、ほうほう、
特撮にのめり込むあまり危険だが実用性の高いヒーロースーツ、
うん、
まあ、それを激高服と呼んでるんですけど、
はいはいはい、
を制作した特撮美術研究会、
うん、
まあ、通称特美研ですね、
はい、
出身の青年たちの物語と、
うん
うん、で、まあ、現代を舞台にして、まあ、昭和特撮愛っていうのをテーマにした異色作。
なるほどね、
みたいな紹介がされてますね。
はいはいはいはい、
まあまあまあ確かに、まあ、それでね昭和特撮っぽいこう音楽をまあかけたわけですけど、
はい、
どっからいきましょうかね。
まあでもさ、まあ、僕今回読んでさ、うん、34巻読んで3巻かな、
うんうん、
4巻かな出てきた仮想と実装っていう言葉が出てきたじゃないですか、
うんうんうん、
これが結構この漫画を説明する上で分かりやすいぞと思ったんですよ。
あ、なるほどなるほど。
いわゆるさ、コスプレっていうのは仮想であると、
うんうんうん、
外見をそのこうちゃんと整えて、うんうん、似て見せる、
はいはいはい、
で実装っていうのは、
うん、
その実際の機能、
うんうん、
つまりヒーローが持っている技とか、
うんうん、
そういうもの武器とか、
うんうん、
そういうものが実際に効力を発揮して、
うんうん、
生身の弱っちい人間というものが、
うんうん、
本来発揮できるないであろう、
うんうん、
その力を発揮すると、
うんうん、
こういうスーツをですね実際に作って着るというのが実装であると、
うんうんうん、
だからこの漫画に出てくるさ、激高仮面のこの特美犬の人たちっていうのは、
はいはい、
この実装をさ、
うんうん、
なんていうんですか、目当てにしてさ、
そうですね、確かに
実装作ってるわけですよね、
うんうん
うん、
実装っていう言葉はね結構さっき僕1巻読み返してたんですけど、あなたが 3,4 巻読んで
る、はいはいはい、
結構、ね、最初に出てきてて、
あ、なるほど、
そこでねなんかこの定義的なことが出てきたんですけど、
はいはいはい お、ちゃんと書いてあるのか。
そうそう、ね、特備服の隅々まで神経が通っている状態、これがまあ実装ですよと。
なるほどなるほど。
そうそうそう、まあ、で実際やってることはやっぱりこうなんていうんですかね、こういうなんていうのかな、なんかこう仕掛けというかさ、
はいはいはい、
機構が、まあ、その服の中に仕込まれていて、うん、何か、まあ、例えば発射したりとかさ、
はいはいはい、
こう、まあ、ギミックがあるわけですけど、うん、まあ、それがちゃんと、まあ、機能があるっていうことですよね。
そうですね、
まあ、それ でなおかつそのなんだろうな、もう完全にそのものになるというか、着た自分ではなくてさ、その、
はいはい、
その着た服とこう一体化するみたいな感覚、うん、その神経の隅々っていうのは、まあ、そういうことでもあるのかなと思うんですけど、うんうん、そのあとまあ精神的にというかさ、
はいはいはい、
その割とその、1,2 巻とかは結構その、例えば実際の、まあ、ちょっとゴジラに似たような怪獣を出して、はいはい、夏ぶらやっぽい監督、まあ、名前は書いてあるんですけど、うん、そのなんかそのゴジラを作るに至った理念みたいなさ、そこの背景とかみたいなのを追っていって、
うん、
なんかそのゴジラっていうものがやっぱりさ、どういうことで何があの造形で表現されてるのかみたいな、そういう結構哲学みたいなところを結構掘り下げていくのが、まあ最初の方 1,2 巻ぐらいまでだったかなと思うんですけど、そうそうそう、で、まあ、3巻に至って結構まあ、なんていうんですかね、やっとこうさ物語がリアルタイムで進行していくというか、
はいはい、
時間軸が前の方にどんどん進んでいくようになって、で3巻に出てくるのが、ヒーロー、まあ実際にそのヒーロービジランテ的な活動しているヒーローたちが世の中にいると、う
ん、はいはいはい、
彼らのランキングみたいなのが、しかも人気投票みたいなのがあって、うんうんうんうん、でそれでランキングみたいなものがあるんだみたいな世界の話になっていくんですよね、3巻で、
うん、そうそうそうそうそ
う、うんうんうん、
そうなんですよ。
そうそうそう、でそのランキング1位のやつだったかな、うん、がそのまあ、あるとある事件を彼は主人公を起こしていて、ちょっと有名な存在でもあるので彼に、まあ、勝負を仕掛けてくる、
はいはいはい、
みたいな展開が3巻ですよね。
そうなんですよね、うん、だからさ、そうなるとさ、
うん、
結構実生活に関わってくるので、
うんうん、
まあ、いろんな法的なリスクとかさ、
そうそうそうそう、
いろんなそのハードルがあるわけじゃないですか、
うんうん、
これをさ、その元特備犬の人たちで、うんうん、まあ、乗り越えていきながら、だからルールがあるじゃん、
う
ん、
そうそうそうそう、
このルールがまた面白いよねちゃんとさ、何人分の署名がないとそのスーツ着ちゃいけないとか、まあ実際の戦いの時には立ち会い人がいて、どうしてもの時にはなんかね、旗みたいなのポンって打ってさ、白旗みたいので止めるとかさ、なんかそういうのが細かく設定されていて、なんかそこのなんていうかな、その実相寺君の主人公の自体も日常生活の中でなんか普通に喋ってる時と、そういうこう劇に入った時の喋り方を変えるみたいなさ、この境目の行き来みたいなところっていうのがさ、めちゃくちゃはっきり描かれていて、でそれによってさ、こういう漫画で描きがちな主人公の苦悩みたいなものがさ、締めっぽくダラダラせずにちゃんと見えてくるというか、この人は人間なので苦悩もしているんだけれども、それはこの人のモノローグとか個人的なエピソードではなくて状況によって描かれていくんだっていうさ、この描き方がさ、やっぱテンポいいし、
うんうん、そうね、
ディテールを読み込めるようになっていると思う、うんうん、それによって
確かに確かに
ノイズ除去がかかってる
そうね、結構ね、まあ、その特殊なやっぱりこう人物ではあるんですけど、
はいはい、
そのなんていうかな、本当に特撮一筋みたいなさ、
うん、
全生活を特撮に捧げて、まあ、特撮にさ実は向かっているみたいなさ、
うんうん、
感じの人ではあるんだけど、なんかそこの彼なりの苦悩とかもまあもちろんありつつ、
はいはい、
ただなんかこう本当に締めっぽくないですよね。
そうなんですよね、
そこは本当にうまいですよね。
めちゃくちゃさ体鍛えてさ、
うんうん、
なんか自分の体重何キロにしていくみたいな、もう川単位でさ、
そうそうそう、
調整していくじゃないですか、
うんうん、
だからさ、そのそこまでをかけるということがどういうことなのか、
うんうん、
決してさ何ていうんですか、実感はできませんよ、
うんうんうん、そう分かんないんだよね、
分かんない、
なんでそこまでやんの
やんのっていうのが、うんうん、分かんなくって見続けてるのもあるんだけど、
うんうん、
なんかでもさ、
うん、
なんだろうな、こう引きつけられるというか、
うんうん、
見続けてしまう何か自分の中と共鳴するものがあり、
うんうんうんうん、
これが何なのかっていうのがね、まだ読み続けるなんか一つのポイントだなと思ってますけどね。
確かにね、共鳴ね、
うん、
確かに確かに、
うん、そうなんですよ。
あ、そこは俺もまだ分かんないかも。でも何かありますよね、
なんかあるんですよね、
うん、なんかあるんだよね、このさ、言おうとも取れるような うん、このね主人公との何かね共鳴する部分が、
そうそうそうそう、
確かにそれはあるはずだな。
なんか星をつなぐものみたいなさ、うんうん、風にその主人公は表現されたりとか、
はいはいはい、
あとは激しい光の中にあるヒーローは、
うんうんうん、
激しいが劇、
うんうん、
あのお芝居の劇っていう感じなんですよね、
うんうん、
で激高仮面というタイトルにつながるわけですけれども、
うんうん、
このあたりもさ意味が分かっているようだけれども、
そう
まだなんかちゃんとこう自分の中に溶け込んできてないような気もするというか、
うんうんうんうん、
知りたい距離にあるっていうね、うんうんうん、
それうまいっすよね。なんかさその激しい光に包まれたっていうさ描写とかその発言とかでさ、うん、はあってさ、なんかそれは何かちょっと分かるような気もするんだけど、
うん、
分からん だけど分かるような気がするぐらいの、
そうなんですよ、
塩梅で描くのがうまいっすよ ね、うん、すごいよなこれ。
そうなんです、僕ね造語好き で、
うん、
で多分まあ平成の時代もあっただろうけど昭和の時代は特に、
うん、
造語っぽい日本語とか、
はあはあ、
まだなんかちょっと日本語が揺れてる感じっていうのが結構あって、うんうん、漢字の読み方とか当て方とか、
はいはいはいはい、
あの物書きの時代ですよね、
うんうんうん、
あの喋りだとなかなか難しいんだけれども、
うんうん、
書くとなるとその見かけで漢字を変えたりすることによって、
うんうん、
同じ音でも違う意味を表現できるみたいな、
はいはいはいはい、
こういう文章ってめちゃくちゃ好きなんですよ、
うんうんうん、
だから その点でもね、
うんうん、
なんかツボ、
確かに確かに、
うん、
激しいとかね、
そうそうそうそう、
ね、
すごいいいなと思って、なんかそのなんていうんですか、
うん、
こうなんかフィロソフィーみたいなものを、
うんうん、
彼らはまとっているから、
うんうんうん、
なんかそのあたりにね愛着があるような気もするんですけどね。
うん、いや本当ね、まあ多分これハマらない人はなかなかハマらない漫画なのかな、まあね、と思うんですけど、
うん、
ただ本当にさこれ4巻に至ってさようやくこうなんていうんですかね、こう漫画らしい展開というかさ、
そうですよ、
になっていくじゃないですか、
うん、
でもこのやっぱ肝は 1,2,3 巻、
うん、
特に 1,2 巻だと思ってて、
そうですね
ここの部分でやっぱこのなんかなんですかね、世界観というか哲学というか、
うん、
とその説得力と、
うん
っていうのをやっぱりこうどれだけ楽しめるかっていうところが結構でかい。
そうですね。
で、なんかこの漫画にしか描かれてない。僕は他の漫画とか他の何でもいいんですけど、なんだろうフィクションというかさ、
はいはいはい、
その創作物とかで描かれてないものがこれすごい あるような気がしてて、
うんうん、
ちょっとねそれ言語化できてないんですけど、なんかこの漫画にしか映されてないものがあるよなって思う。
なるほど、ね、
思うんですよ。
うんうんうんうん、
なんかそれはなんかもしかしたらその今のまあ、その現代的 なんかテーマなのかもしれないし、
はいはい、
もうちょっとなんかなんていうかな普遍的なものかもしれないけど、
うん、
なんかあんまり見たことがないような、
あなるほどね、
うん、なんかそのだからすごいこう得意な人間として出てくる、まあ、主人公ですけど、
はいはい、
なんかすごいやっぱりでも普遍的な要素もやっぱあるし、
うん、
うん、なんかねその部分結構新しいなと思ってて、
あーそうですね、
そう
これだから少し時代を経て解釈されたりするとそっち側が出てくるかもしれないけど、
うん、
現状ではさこれやっぱり昭和の特撮の一つの特徴でもあると思うけども、
うんうん、
表現の派手さとか、
うんうん、
印象的なその、まあ、見せみたいなものっていうものが前に出て、
うんうん、
そこにあるメッセージというものはさ、
うん、
なんかある程度後ろに引いているというか、
うんうん、そうなんです、
まあ、もちろんそこで気づいて見出せる人もいるかもしれないんだけども、
うんうん、
どちらかというとその表現の方に集中して見てほしいっていうかさ、
うんうんうん、
でなんかそれが積み重なっていく中で、
うんうん、
なんかその奥も見えることがあるぐらいのさ、
うんうんうん、
バランスの作り方、
うんうん、
これってさなんか今っぽくないというか、すごくなんか大事な表現の形のような気がしますよね、
うんうん、本当そう思います、
うんうん、
そうそうそうそう、描き方っていう点でもね、
そうそうそう、
テーマに対して、
まあ、あのウルトラセブンのもろもろみたいな話っていうのがさ、うん、あるじゃないですか、その沖縄のその、うんうん、脚本家のね金城さんがその沖縄のいろんな苦境みたいなものを実は織り込んでいてみたいな話っていうのは、当時もひょっとしたら大人の中には気づく人もいたかもしれないんだけれども、やっぱりさ見てる時にはさセブンを応援したりとか、まあ場合によっては怪獣に感情移入したりとかしながらそのわーってなってるわけじゃないですか、この感じですよね、
そうそうそうそうそう、なんか表面をねやっぱり見るんだけど、やっぱ後ろに見え実はあるっていうかさ、
なんか作りがしっかりしてるとか、これがさその仮想と実装でいうその実装的な何かっていうかさ、
うんうんうん、
なんかその中身が詰まってるもの、
うん、
なんかな感じがします
けどね。感じがそう、うん、やっぱあくまで感じなんですけどね。
そうまだわかんないんですよ。
まだわかんないし、うん、もしかしたらこの人なんかやっぱ単純に漫画が上手くて、
そうね、
風呂敷というか なんだろうな、やっぱケレンが上手いというかさ、
はいはいはいはい、
ケレンが上手いのはもう間違いないと思うんですけど、うん、まあ、それにやられてるだけなのかもしれないなと思いつつ、いや
そうなんですよ、うん、だからさ3巻から今日久しぶりに読んだでしょ、
うんうん、
大丈夫かな 1,2 巻覚えてるかなと思ったんだけどすごいね、うんうん、やっぱさ絵が俺結構好きだなと思うんですけど、
はいはいはいはい、
絵とコマの作り方でさ、
うんうん、
どんどんその、うん、忘れてるはずのこのね過去のことをもう今日の朝のことも忘れてるような俺がその 1,2 巻のことを思い出していく、
お
これすごいなと思って、すごいね、
うん、まあ、それはなんかシグネーチャーというものがやっぱりしっかりあるっていうことでもあるんでしょう。
そうでしょうね、
うん、
まあ、だからそれゆえのさ、
うんうん、
ある種のブラフをかまされてるかもしれないし、本田義さん言うみたいに、うん、本当に純粋に漫画がうまいってことかもしれないし、
知れないし
分かんないですけど、まあ、うん、今一方でさ流行ってる呪術廻戦とかっていうのはさ、はいはい、割とそのブラフみたいなものをすごく意図的にかけてくる作者がやっぱ書いてるというか、うん、
ははは、
底意地の悪さみたいなこととかっていうのも含めて、
うーん、
なんかあるもので、うんうん、僕あの作品好きなのはそのあたりのなんかこうところなんですよ。
なるほど。
なんか作家がねめちゃくちゃ見える。
あ、そうなんだ。
これ書いてるやつっていうのがめちゃくちゃこう向こう側に透けて見えるっていうか、もう実態も見たことないし、
うんうん、
想像、その最近はさ性別がどっちかもわからんとか言われたりしてるんだけども、
うんうんうんう
ん、なんか、うん、フィクサーがいるっていう感じがする漫画なんですよね。
そうなんだ、うん、それはその展開とかに
展開もそうだし、いろんなこう、うん、種の巻き方とか、それからまあ絵もやっぱりそうですよね。なんかこう、
うん
うん、絵の強弱みたいなものっていうものも、
うんうん、
なんかちょっとこいつの手のひらで踊らされてる気がするぞっていう感じがするっていうか、まあ、それはこの激高仮面とはまた違う意味での面白さ、
うんうんうん、
なんかもうそんなことも考えさせないでさ、うん、熱中しちゃうのがやっぱ激高仮面な気がするんで、
うんうん、
これはこれで一つのすごい面白さだなと思いますけどね。
いや本当ね、
うん、
いやちょっとね、皆さん読んで、ぜひ読んで感想を教えて、読んだ方は感想を ね聞きたいですね。どう思ったかっていう、
うん、キャラクターがまたみんな立ってんだよな。
キャラクター立ってんのよね、うん、このその特備犬の人たちがね。
そうそうそうそうそう。
僕はね結構あの大企業に就職したあの女の人とかすごい、
はいはい、
いいキャラだなと思います、
ね。マリマリね。
マリマリ、そうそうそうそう、うん、
はいはいはい。
いいキャラやなと思うんですけど、
ね。いいよね。
でさ、まあその展開ちょっとまあ中身の話をするとですよ。
うん、
まあ、その3巻で戦ったその、まあ、ここら辺は多分前1回話したけど、
はいはい、
3巻でその戦ってさ、まあ、なんかこういい感じでさ、その、うん、なんていうかな、ちょっとこう何ですか、握手するような展開になるじゃないですか、
はいはいはい、
2人が、
うん、
戦いを経て、
うん、
と思ったらこう謎のなんかなんていうんですかね、謎の急にその戦ったさ、その、うん、ランキング1位のやつが謎の物体になるっていう、
突然変異をね、
突然変異を起こして
起こすんですよ、
あれみたいな、なんか SF、うん、みたいな展開になって、でまあさ、それの謎を追っていく展開になるんですけど、
うん、
ここがさ、またうまいのが警察に連絡しようとか、
うん、
なんかそのすぐさ、そのヒーローとして俺らがやるんだとかじゃなくって、
うん、
なんかいろんな手をとりあえず、あのなんていうの、手堅いというか、
はいはいはい、
正しいあの手順をなんか行くじゃないですか、そのプロトコルとして、
そうそう、あくまでさ特備研、うん、研究会なので、
うんうん、
やっぱりそのなんかなんていうんですか、スタイルが培われてるというか、
うんうん、
検証していくんだよね、いろんな、
そうそうそうそう、
でもさ、その検証の仕方がすごい良くて、
うんうん、
まあ、いろんな方法もあるんだけどさ、
うんうん、
カラオケに集まってさ、
はいはいはい、
なんかそのもうおそらくいなくなったであろう、
うん、
その元ライバルヒーローの曲なんかを歌ってさ、
うんうん、
ある種の弔いみたいなことをしながら、
うんうん、
それであの件なんだけれどもっていうのでさ、
うんうん、
こう考えていくわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
このさ、
うんうん、
筋の通し方というか、
うんうんうん、
なんかこうね、その段取り、うん、手取り、
うんうん、
足取りのさ気持ちよさがさ、
うんうんうん、
いいんだよね。
そうね、確かに確かに、うん、やっぱりこう今の話でいくと、やっぱこう通底してるのは常にやっぱこう特撮へのリスペクトみたいなのがさ常にこうありますよね、う
ん、ありますね。
でその特撮をまあ軸にしたこうなんかコミュニティみたいなものもすごい大事にしてるし、うん、なんかこうなんか理想的なオタク像だなというかさ、
うん、あ、確かにね、
そのなんか特撮に限らず、例えばこれがサッカーとかでもさ、
はいはいはい、
なんかこういう風にありたいよなってやっぱ思うというか、うん、
そうね、
うんうん、
いや、そうそうそう、
人たちなんですけど、
だからさ、むやみにさ、どっかでこう、まあ、それこそ動画とか、
うんうん、
SNS とかで発信するようなことは彼らはほとんどしないわけで、
うんうん、
まあ、ただサッカーで言えば試合が終わったらさ、
うん、
集まって、
うん、
今回の試合の振り返りをしましょう。
そんなあるの本当に？
ないね。
ないのか。あ、サッカーだったらね、
あったらいいよねっていうさ、そういうことですよ。
はいはいはいはい、
ね、まあまあもちろんファン同士はなんかやってるかもしれないんだけども、うんうん、なんかそのそのさ、なんていうんですか、手順の踏み方、うんうん、結論とか感想をぶつけ合うのではなくて、うんうん、可能性をとにかくまず広げていくっていうさ、うんうんうんうん、向き合い方が、うん、まあ、オタクの、
そうね、
鏡ですよね、
うんうん、あとそのなんか知識という意味じゃなくてちゃんとこう歴史を大事にするみたいな、
そうそうそうそう、
それもすごくあるよね。
そうなんですよ、うんうん、でそれ自体が芝居がかってるから、うんうん、またいいんですよ。
そうそうそうそうなんだよ。でまあ、そのさ、プロトコル なんていうんですか、その、まあ、いろいろ調査をしていって、
はいはい、
まあ、こうどんどん、ね、その正体に近づいていってさ、でなんかその、まあ、ヒーローのさ格好してるし、もうそのなんつうの、殺傷能力もあるようなその装備だから、
うん、
衣装だから、もちろん戦う展開になるんですけど、
はいはい、
戦うに至るまでさ、本当にさ、なんか自分からとにかく仕掛けないじゃん。
そうなのよ。
なんかそのもういざ対面した時も逃げようとするんだよね、うん、バイクで。
そうなんです
よ。携帯で知らす電話しようとかさ、
はいはいはいはい、
でもう追い込まれて追い込まれた時に変身するんですよ。
そうね、
もうここのシーン俺もうめちゃくちゃ、あの見開きでね、うん、変身するシーンがあるんですけど、
はいはいはいはい、
もう読んだ時鳥肌立って、
4巻の最後の方ね、
4巻最後の方、
うん、めちゃくちゃいいね、かっ
こええ
本当ね、
めちゃくちゃかっこええ
はってなったもん。
ここがかっこいいんだよね。
そうなんですよね。そういう時用のさ、うん、あの変身 その用具をちゃんと持っているっていうかさ、
持ってるんですよね。
そうだからさ、あのいつ、
うん、
これ前の時も言ってなきゃさ、いつ何が起こるかわからないという準備という意味ではですね、うんうん、これキングカズですね。
カズサッカーになった。あ、そうなの、カズって。
いやこれ本当かどうか知らないけどさ、コンビニに行くにもあの真っ赤な、
うん、あ、そのフィルムの話じゃないんだ。
真っ赤な上下のスーツを着てるっていう話で、それに後輩があって、あ、え、なんでそんなただコンビニ行くの着てるんですかっつったら、うん、いやだって何があるか分かんないじゃんっつって。
すげえ、実装してるんだ。
実装してるん
だ日々、うん、すげえな。
すごいでしょ。
なるほどね。
だからその実装の姿こそが、うん、多分カズが今現役である理由なんじゃないかと思うんですよね。
なるほどね。
そのだから全くさ、うん、別軸ですよ、
うんうん、
だからこの漫画の中でも、うんうん、その自警をするとか、その、うんうん、平和を守るんだったら警察とかになれよみたいなこと言う人がいるわけじゃないですか、
うんうん、
それと一緒ですよ、
はいはい
はい、そのサッカー選手やるんだったらプレーでちゃんと見せろよ、うんうんうん、言うんじゃないプロのあり方っていうのがあるっていう意味では、
ね、
激高仮面はキングカズである。
また極論が今日の極論が生まれた。キングカズか。
そうなんです。
なるほどね、
うん、
赤いスーツやばいな。いや、そうそう、ちょっとそれすぐ話持ってかれそうよ。
持ってかれそうでしょ。
すごい話だ。
面白いでしょ。なんかそういう人らしいんですよ。
なるほどね。
うん、
いやそうそう、これがね、まあ、漫画だとそのなんかジェルをね顔に塗って、うん、一応中に着てるんだけど、
はいはいはい、
万が一のことを考えてね、うん、でそれの、まあ、服の変身の仕方もまたかっこいいんですよね。
かっこいいね、
うん、まあ、これちょっと読んでほしいな。
そうそうそう、すごいよね。
あ、
え、な何すんの、おーいみたいな、
みたいな。いやもうザ・ケレンですよね。
いや本当に本当に
ザ・ケレンが見れますね、これは。
そうなんですよ。で
僕ね、4巻の最後のコマがめちゃくちゃ好きで、
はいはいはいはい、
そのまあ、いよいよもうだから変身してこれから退治しますっていう時に、
うん、
これが本物かっていうセリフで終わるんですよね、
うんうんうんうん、
なんかさ、もうなんつうかな、オタク極まれりとも言えるし、
うん、
なんかそこなんだみたいな、やっと本物出会えたぞみたいな、興奮と恐怖とみたいな。
だからさ、何かをその表現してるとか、うん、誰かに見せてるわけじゃないんですよね、
うんうんうん、
もうとにかくその世界というものを完成させるっていうことに向かっていってるっていう、うん、
そうね、
うん、世界の完成、
うんうんうん
う
ん、
もうだからさ、トロコンなんですよね。トロフィーを、うん、集めていくっていうさ、
うんうんうん、
ゲームでありますけども、はいはいはい、そういう、こう成果をさ、
成果を、ね、
それにも似たものというかさ、まあ、だから自己満足と言われれば、まあ、それまでではございますけれども、うんうん、っていう、
うんうん
う
ん、
でもなんかそのように片付けるには、
うんう
ん、あまりに眩しい、
そうそうそう、眩しいですね、
うん、そうなんですよ。
これが本物かっていう
ね、
またね、いやすごい、そのもうなんかとにかく今日すごいって言ってますけど、
うん、
なんかもう本当にそう、この人の漫画をさ、僕多分初めて読むんですよこれ、
はいはいはいはい、
しぐるいとかって聞きながら、
あ、その人なんだ。
そうそうそう、しぐるいとかの人で、なんかね、 あ、そうそう、あと覚悟の勧めとかですね。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。ちょっと 前の漫画も読もうかなと思うんですけど、
ね、
やっぱすごいなんかこの、まあ、特撮っていうテーマにさ、やっぱりすごい、うん、まあ、あの個人的にも興味があるっていうので、
はいはいはい、
激高仮面ちょっとなんか本当なんかズバ抜けてるような気がしてて、うん、僕と その相性としてもですよ。
いや、めちゃくちゃいいですよ。
めちゃくちゃいいですね。これ本当に読んでほしい。本当に貸しますんで、皆さん来てもらえたら本当に、
吉井文庫がね、
吉井文庫、
できますけれども、
激高仮面いやちょっとね、うん、なんか本当とにかくいいって今状態なんで、
うん、
あんまり時間が経ってもちょっとあの言語化できてない部分はすごい多いですけど、
うん、
いやでも難しいな、これやっぱなんかこの面白さみたいなのなんか説明するのって。
そうね、うん、まあ何が起こっているかを話さないと、うん、そのなんだろうな、こう何を受け取ったかは話しづらいというか、
ああそう
だからさっきのさ、なんか、うん、えみたいなことが起こりましたみたいなさ、こっち側の体験について語ることしかできない感じがさ、すごいとかさ、
うん、そうね、いや本当本当なんかね、ちょっと分析的な視点ではあんまり持ち合わせられないですね、これまだ、
うん、まあもう没頭ですよね、うん、結構この
そうっすね、
だからさ、僕ずっとその、うん、まあ、これ読んでさ、うんうん、ちょっとじゃあ一服行きますかっつって行った間もさ、
うんうん、
なんか変なテンションというか。
ちょっと一回世界入っちゃうみたいな、
入っちゃう感じだって。夜のさ、今日何ですか、うんうん、三日月みたいなの出てますけども、
うんうん、
そこを見ながら見上げるときにさふーみたいなやりましたもん
なんか入ってんなみたいな、
なんか入ってんな俺っていうさ
いや
そうね、そういうさ、これ、うん、まあ僕映画を見た後に、うん、なんかその薬剤映画みたいなのを見てさ、
うんうん、
あの肩切って出てくる人っていうのがすごい表現としてはよくある話ですけど、はいはいはい、ああいうのすごい好きなんですよね、
うんうんうん、
でそれになるのも好きだし、そういう人を見るのも好きなんですけども、
うんうん、
もうこれはさ、そのタイプの漫画ですよ、
うんうん、確かにそうね、うんうん、
まあ、で漫画はさ、僕は結構そうなりやすいです。
うん、
うん、結構入り込むから、
いろんな漫画で、
うん、漫画を読むことによって何か奮い立たせるとか、
うんうん、
だから昔、
うん、
ルローニケンシンの最終巻だけ持ってたことがある
持ってたと、その家にってこと、
家に。
あ、
でこれは何であるかっていうと、まあ、ストーリーとかある程度分かってるし、うん、
はいはいはい、
その当時はさ、どっかもう歩いていけばさ、その辺で全部読めるわけですよ、
うんうんうん、
っていう世界だったけども、
うんうん、
なんで最後の一巻だけ買ったかっていうと、うんうん、なんかの時にそれを読むわけですよ、う
んうん、いや分かる、なんか今ね、うん、だんだん思い出してきた俺も。
あ、そう、
なんか俺もなんか大事な、その前巻は揃えられないから、
うん、
大事な巻だけなんかバイブルのようにね、
そう
なんか持ってるみたいなことありましたね、
うん、
あったあった、それ。
そうなんですよ。
あ、今はね、
それを読んで、うん、なんかグッとさ、
うんうんうん、
自分に下ろすというか、
はいはいはい、スイッチ入れるというか、
自分が向こうに行くというか、
うんうんうん、
なんかして、
うんうん、
なんかこう日常を乗り切っていくというかさ、
はいはいはいはい、はい、
まあ、
あったわ、
そういうあれですよ、
うんうん、
まあ、なんかジブリ的な話で言うと、あの、うん、学校に行くの嫌だなと思いながら明日か説教を聞くみたいなことですよ。
あそれも俺やってましたね、高校の時に、
うん、俺もやった、俺も高校の時にやってた、
高校の時チャリで学校向かいながら明日か説教聞いてました、
ね、いや、あれ なんでしょうね、そういうさ、
うん、
なんかあるじゃん、
あるある、
そのストーンがさ、
うんうん、あるある、めちゃめちゃね奮い立たせてました ね
いや、漫画は結構そうなりやすいというか、
うんうんうん、
僕はね、なんか
ありますね、なるほどね、いや、うん、確かにそうなんやと思ったけど、俺も確かにそれやってたわってだんだん思い出してきたわ、なんか
そうなん
その感覚、
うん、
よく出てきたなそれ
いやいや本当ね、やっぱ僕あんまりさ、物をこう揃えてきっちり集めるみたいな感じじゃない
ん
だけども、
うんうんうんうん、
なんかちょこちょこ持ってるってのはやっぱそういうものというか、うん、
はいはいはいはい、
うん、
いや、あったなそれ、何をの 何の何かを持ってたかは全然覚えてないんだけど、
うん、
でもそういうのありましたよ、なんか、まあ、それかこう本棚に、まあ、まあ揃ってる漫画もあるんですけど、この巻をよく読むみたいな、
うん、あるある、
この時これを取るみたいな、
はいはいはいはい、
それはというのあるよね、
めっちゃあるよ、
うんうんうん、
うん、
いいですね、
いや本当にね、そういう意味ではですよ、
うん、
まあこれ今日さ、あの触れずに来てますけれども、
うんうん、
我々はもう先週非常になんていうんですか、喪失感に苛まれておりまして、
いやそうなんですよ、
まあ漫画といえば鳥山明さんが亡くなったというね、
うんうんうん、
急報を受けまして、
うん、
まあそのニュースを昼12時頃ヤフーニュースかなんかでパッて見た瞬間にちょっとなんか止まりましたもんね、
うんうん、いや本当に、
うん、
なんか久々、僕も本当フィリップ・シーマン・ホフマンが亡くなった時、
いやそう全く同じこと思い出しましたけどね、
うん、依頼ぐらいなんか、
うん、
あ、なんかこう本当止まったよね、なんか
あれ夜中の2時か3時頃にさ、あなた、うんうん、あのフィリップ・シーマン・ホフマンが死んだって っていうメッセージを送ってきましたもんね、うんはい
はい、送ってきたもん。そうそう衝撃 で
今回さ鳥山明が死んだっていうことをあなたに俺は送ろうと思ってたんですけど、うん、送ろうとしたんですけど、うん、なんかさ、うんうん、いや分からんぞまだって思ってい
や分かるよ、う
ん、なんか数日その感じでね、うんうんうんまあ、その翌日ぐらいに会いましたけども、
うんうんうんうん、
いやちょっとねその一日は、うん、もうちょっと何もできない一日でしたね、
うんうんうんうん、いや分かるわ、うん、なんかね本当なんか受けなんか本当なんか文字の意味が一瞬なんか分かった後に一瞬分からんくなるみたいな体験でしたね。本当なんか
消えるんですよね、うん、意味がね
意味がねぐらい本当ショックだったな、
ね、
あ本当に。
いやだからまあこれ吉井さんにも話しましたけど、うん、僕の中ではさ架空の存在であるっていうさ、
うんうん、
鳥山明という人はガスマスクをつけたあの架空の存在であるというふうにすら思っていたので、
うんうん、
その死というのがさ、
うんうん、
こんなにその生生きるということを確認させるものなんだっていうことをむざむざと見せつけられて、
本当そうね、
存在したんだっていうことと、うんうん、そしていなくなったんだっていうことがこう同時に来て、
うんうん
う
ん、
うわーっていうね、
うん
そうそうそう感じでしたけどね。
いやもう本当ね、なんか僕はなんか世界平和が実現の実現に最も近い人は鳥山明だったんじゃないかと思うんですけど、
はいはいはいはい、
ねえ またなんか大変な世の中になっていくぞって思いました。
そう思いましたね、うん、一人なんかああいう存在がさ、うん、いなくなるということ、
うん、
もちろん作品としてはさ、うん、もうその彼の手を離れても、うん、あの広がっていくようなものが、うんうん、ドラゴンボールとしても出来上がっていると思うし、
うんうん、
まあいろんなねその賛否はあるにしても、
うんうん、
もうそういうものになってると思うんですけども、
うんうんうんうん、
なんかさ彼が生み出すというものとか、うん、生み出すという行為みたいなものっていうものがさ、
うんうんうんうん、
なんかとても大切なものだったような、あの空気が大切なものだったような気がするっていう、うんうん、
そう空気ね、そうだよね、
そうなんですよね。
やっぱ それって本当にね、その本人にしか出せないものがさ、やっぱりその、うん、ねあるからさ、いやだから本当なんかさ、あのこれからはこういう体験をとにかくし続けていくんだろうなっていう、ね、覚悟もしましたね、なんか、
う
ん、
そうですね、
うん、いやね、えまあ、ね、いつかはっていうのはもちろんあるけど、
うん、
なんかねその本当にまだその制作のさ話も進んでたみたいなことがあるから、
そうですよ、
そうかと思ってさ、なんか
ねえ新作を、ね、野沢雅子さんもね、
うん、
今度の新作も続投だっていうのも決まって、
うんうん、
ね、続投っていうか、
うんうんね、
悟空だからさみたいなさ、もう、
うん、
あの人が声出なくなったらさ終わりじゃないのって思ったりもするんですけど、まあでもね、ドラえもんだってそのように今続いていますし、
うんうんうんうん、まさに
作者が亡くなっても、うん、作品というのは続く例というのはあまたあるわけで、
そうそう、なんかねそれはそれですごくいいことだなと思うんですよ。
そうですね、
なんかそのね、なんかそのもちろんそのオリジナルの作者はすごい大事だけど、
うん、
その、まあ、二次創作という意味ではなくて、そのなんていうかな、オフィシャルにさ、
はいはいはい、
作られるその続編というか、
うんうん、
もうなんかちゃんとこうあの、まあ、いろんなね、あの いろんな大変なことはもちろんそういう多いにしてあるでしょうけど、うん、そういうケースは、まあ、だけどすごい大事なことというかさ、そのオリジナルだからいい、オリジナルじゃないからダメだって話ではないとは
そうですね、
思うんですけど、なんかその話とはまた別にやっぱそのオリジナルの喪失みたいなことをやっぱすごく思って、
うん、
うん、
ありますよ
ねそれが確かに、あさっきしっくりきたのは、あ空気確かにそれかみたいな、
うん、
何がそのオリジナルなのかなと思ったらやっぱ空気なのかなっていう、うん、その醸し出すというか、
そうね、
うん、表現するというか、
ねえ、
うん、
いや今 ね、うん、そのバンダイとメガハウスがコラボしてるフィギュアがね受注生産みたいなの出てるんですけど、
はいはいはい、
これがさ、ね、その鳥山明がやっぱりすごくいい、うん、なんかタッチっていうのはさ、その機械とかって一個あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
なんか機械のバイクみたいなのに悟空とご飯が乗ってるっていう私服のっていう感じのやつなんですよ、
うんうんうん、
でさ、なんかこれはその空気で言うとさ、うん、やっぱ鳥山明の空気なんじゃないかってやっぱ思うし、
うん、思うな。
だからね、なんかずっと僕はもうそれを ポチらないようにポチらないように毎日過ごしてるんですけど
まだね、それだいぶ前に言ってましたけど、
そうそうそう、
だいぶ前っていうか先週言ってましたけど、まだ気になってる、
気になってるね、やっぱりなんかこれなんじゃないかって気がしちゃうっていうかさ、
確かにね。そう、なんか鳥山明のさ、すごいいいのって、もちろんさ、そのキメキメのさ一枚絵と、一枚絵というか、なんていうのかな、そのかっこいいそのアクションシーンというか、
はいはいはい、
中のキメとかもめっちゃかっこいいんだけど、そういうなんかさ、ちょっとこう力を抜いたようなというか、その日常っぽいようなシーンのなんか扉絵とかっていうのがむちゃくちゃいいじゃないですか、
めちゃくちゃいいですよ
ね、
ほんと。
いやだから、そうか、俺今そのあ私服なんだと思って、うん、その悟空とご飯が、
そうそうそう、
でバイクあめっちゃいいな、う
ん、
それ
なんかパッと見 さ彼らのキャラクターだっていうことがさ、分からなくてもおかしくないみたいな、帽子とかかぶってるし、うん、
あ
な感じなんですよ、
はいはい、 それがいいんだよね、
それが
よ
くて、
その絵、うん、が、うん、うわそれは欲しいやろ、
そうでしょそうなんですよ
そこか、なるほどね、うん、いいとこやな、
そうなのよ、
うん、なるほどね。
まあね、こう言ってる間にきっともうそのさ、
うん、
受注生産も締め切りですってなるんでしょうけども
そうか、でも逆に言えば受注生産だから、まあ申し込めば買える、手に入ると
かもしれない、かもしれない、だからもうあんまり詳しく見ないようにしてるから、
なるほどね、
その文字だけ見てる
、ね、値段的にはいくらぐらいするんですか。
2万5000です。
まあどうかな、ね、でもそのもうなんか高いか安いか分かんないですね。もうい
や分からないよ、だってさ、その値というのはさ、うん、もう自分なわけじゃないですか、うんうんうん、と思えばさ、うん、全然高くないのよ、
うん、
多分、
うんうんうん、
人生という意味では
この価値はね分かんないよね、うん、本当に
そうなんだけど、
うんうん、
まあでもさ、そのように想像しているからこそいい可能性があるっていうか、
うんうんうんうん、
物が届いて同じようにさ、うんうん、思えるのかどうかは分からないので、
うんうんうん、まあ、それはそうね、
そうって思うと、うん、まあやっぱり漫画をさ、
うんうん、
ちゃんとその改めて揃えておくのかとか、
うんうんうん、
まあさっき言ったみたいにこの巻だけ買うみたいなことをするのかとか、
うんうん、
なのかなと。
いやー、もうなんかでもドラゴンボールはもう、まあ、今更ですけど全巻揃えようと思いましたね。
ね、本当に、
うん、まもう本当に昔読んだきりだから一回通して、うんうんと、まあ、ドラゴンボール Z をさリアルタイムで見てた、
そうですね、
世代ですから、
うんうん、どこぐらいからちゃんとアニメ覚えてますか、リアルタイムのやつ。
アニメはね、リアルタイムで覚えてるのはやっぱブー編かな、
やっぱそうか、
見出したのは多分、そうそうそう、ブー編見出して、あのなんていうんですかね、なんか本当とにかくさ、こう 睨み合ったまま10分ぐらい過ぎるみたいなのをやるじゃないですか、
うん、
あれをね、ほんと食い入るように見てましたね。
いや、そうなんですよ。見ちゃうんだよね。じっと見てたら、トゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥント
ゥントゥン。あ、終わったみたいな。何も起こらなかった今週みたいなね。実はね。
ボボボンっていう音がしてね。
そうそうそう。
そうそうそう。僕はね、あの人造人間編から記憶があって。
うんうん。
20号かな。あの吸うやつ、エネルギーをさ。
はぁ。
やつが怖すぎて。
それってさ、何歳ぐらい、
多分めちゃくちゃちっちゃいと思う。
そうだよね、
うん、
多分 俺だってその小1とかだったと思う、多分ブー編って、
うん、そうだから、うん、多分めちゃくちゃちっちゃい時の記憶、うん、だからさ、僕はもう子供の時の記憶はほぼないけども、
うんうん、
ドラゴンボールを見た記憶はある
すげえドラゴンボールの影響力よ、
うん、
人造人間編ってことはセル編ぐらい、
セル編です、
セル編です、
ね、まさにセル編ですね、
うんうんうん、
だから最初の方とかもだからディテールはほとんど覚えてないですよ、
うんうん、
その辺は、
うんうんうん、
もうディテール覚えてるのは確かにブー編ぐらいからなんだけども、うんうん、その断片みたいなものの強烈さみたいなものは結構人造人間編からありますね、
うんうんうん
うん、
人造人間編結構不気味っすもんね。
不気味だよ、うんうん、本当に
ね、それは分かるわ、確かにあれは割となんか印象残りそうだな、子供の時見たら。
そうなんですよ、
あ
本当にね、
いやね、本当になんか、
うん、
うん、ちょっとね、言いようのない、
まあね、ぜひね、もう皆さんもいろいろはーって思ってる方もいらっしゃるでしょうからさ、
うんうんうん、
思い出なんかもね、
ね、ぜひね、
送っていただければと思いますよ。ディスコードでもいいですし、
うんうんうん、
おメール、
おメールでもね、
ストックブラザーズ数字の9、@gmail.com までお待ちしております。
はい、
まあそんなところでしょうか今日は。
まあそんなところですかね、うんうん、
まあなんというか、なんか好きな漫画のことを紹介したみたいな感じですけれどもこのねコーナーでは決済をね、
ああそうか、
やっぱりやんなきゃいけないです。
はいはいはい、
今門の前で待ってくれてるんで、激動の前
でね、入っていいのダメなのっていう、ね、うん、とこですからね。
やりましょうか。
はい、やりましょう。
はい、決済、はい
はい、恒例行事としてね、
まあ、やっとかないといけないっていうようなところ、やっとかないといけないとか、そんなね、お前が好きでやってんだろっていう話ですけれどもね、うんうんうん、まあまあまあ、ぜひ皆さんも激高仮面をお読みくださいと、
うんうんうん、
いうことで次はこのコーナーです、
はい、
今日の英単語
よいしょ。
今日の英単語
よいしょ。
このコーナーでは毎週インターネット上でゴロゴロ、インターネット上にゴロゴロゴロゴロ落ちている英単語たちを
細かい
一つ一つ丁寧に拾い集めては学びましょう。
はい、
そんな英単語学習コーナーでございます。
よっしゃ
ね、ここから人がどんどん減っているにもかかわらず、
うん、ぐーんとね、
うん、でとかにとかを言い換えるという
細かいとこやったな、細かいや
つですけれども今日の単語は、はい、マジでむずい、
マジでむずい、
これレベル30だもん。だって
そんなあんのレベルの設定さが分かんないよね、そのなんかそのつもりがさ、
これさすごいよ、うん、もう発音もすごいし、ちょっともう俺ってなった今見て、
レベル 30?
うん、これも絶対分かんないと思う。
ちょっとなんかそこの取り決め知りたいっすね、なんかね、
ほんとね、
どこまで
なんなんだって感じですけど、
ね、何分の30なのか。
最初に言っとくけど、うん、名詞で複数形もあります、
うん、ほう
っていうのいきますよ。
名詞
いくよ、
うん、
サツーマ、
え意外なとこ来たな。
サツーマ、
サツーマ、
これさあ、俺さこれパッと見た時、あれそんなんさ、薩摩、うん、鹿児島でしょ、うんうん、って思って、違うんですよ。
え、全然関係ないの、そのたまたま発音が似てるだけ。
いやいや、あのね、何かしらの文脈はあると思いますし、うん、2つある意味のうち1つは、うん、その薩摩の、
うん、あ、そうなんだ、
あの薩摩焼きって意味なんですよ。
は
ぁ、でこれはいいとしましょう、うん、これはもう1個の意味が、絶対わからん、これ。
え、それやっぱ薩摩的なるもの、まあ、文脈的にはそうか、
かもわからない、
かもわからないぐらいの、う
ん、なんかチリの人とかわかんのかもしれない、
何、いや、わかん、なんですかこれ。
これね、うん、温州みかん、
わかるかむず、いや、
これめちゃくちゃむずくない？
あ、でも確かにそのなんか文脈ありそうな気もするね。
ありそうじゃない、なんかその薩摩のさ、なんかどっかからこう仕入れて、うんうん、イギリスがどうこうみたいな撮影戦争からの文脈あんのかなとか、はい
は
い、うんうん、
なるほどね、
まあ、米国英語ですけど、
いやすごいな、なんかさ、その実は全く関係ないものだけど、うん、なんかそうとも取れる、なんかそのなんつうの、なんかたまたまなんかニュアンスが似てきたみたいなことなのかと思ったけど、うん、なんかさ、あのなんか距離感バグりましたよ。
いや、そうでしょ、
遠い近いがすごいバグったの、うんうん、温州みかん、
いや、これすごいの出たなと思って。
はあ、なるほど、サツーマ、
サツーマいきますよ皆さん、
はい、
皆さんもねご一緒にお願いします。 Repeat after me、
OK、
電車の中でも after me、
OK、
サツーマ、
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 One more time、 OK、
OK、
サツーマ、
サツーマ、何でしょうね、なんかちょっとイタリア語の感じで、なんか
やっぱね、伸ばすとね2文字目伸ばすとね、
サツーマ、
うん、
感じがしてきましたけど、
ありますけどもね。
いや、激高仮面、
激高仮面、
そう、ちょっとさ言い忘れてたのが、うん、この作者 の、うん、あの現代社会のなんか、彼なりの分析と、
はいはい、
まあ、批評と言ってもいいかな、
うん、
とちょっと意地悪な解釈みたいなのがさ、すごい面白いなと思ってて、
あ、
それがさ、ちょっと4巻に出てくるんですけど、
はいはい、
まあ、なんか地下アイドルを推してる、あの、まあ、オタクとか出てくるんですよね。で、彼のことを表現するんだけど、才気あふれ、彼らはその才気あふれる輝く少女たちを推す体力も気力もない。表アイドルは閃光弾、直視すれば傷つくだが裏アイドルは優しい、ダメな自分と地続きの存在であり、時には見下すことだってできるのだっていうさ、うん、この解釈クソ意地悪やなと思って。
いや、ほん
と
そうだね、確かにね
失礼やし
失礼やね。
なんだけど、うわこの見方うわ意地悪と思いつつ、なんか面白いなっていうかさ、うん、
いね、
その批評的に、
そうそう、だからそのさ、作者のカメラの置きどころもさ、
そうそうそうそう、
一貫してんだよね。
一貫してるんですよね。
そう、それすごいよ、
うん、
こんなに一貫性がなんか面白いのちょっとよくわかんないよな、あんま好きじゃないんだ、うん、この一貫性はね
一貫性嫌いな人間からお送りしました。
さよなら、
さよなら。